皆さんこんにちは。今日は曇り空なんですけども、昨日は本当によく晴れた青空で光が輝いておりました。本当に光の春という表現がぴったりの季節になりました。今日は今ご紹介にありましたように平和の君という題でメッセージをさせていただきたいと思います。明治維新から終戦まで77年、そして終戦から今日、2024年まで79年が経過しました。明治、大正、昭和の激動の時代を超える年月を終戦後の日本が歩んできたという事実をある記事で読んだときに、私は衝撃に似た感慨を覚えました。自分がもし明治維新の年に生まれていたなら、今まさに太平洋戦争開戦前夜のあの暗い時代を生きていることになります。その間には急速な近代化と富国強兵、それに伴うさまざまな歪みと戦争に明け暮れる年月がありました。それと同じくらいの長い年月を自分は戦後の時代を生きてきたのだということに、はっと胸をつかれるような思いがしました。明治維新から終戦までの間に日本は一体どのくらい戦争をしてきたのでしょうか。戊辰戦争、西南戦争、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、シベリア出兵、満州事変、日中戦争、太平洋戦争、ざっと思いつくだけでもこれだけの数の戦争をしてきました。昭和に入ってからは戦争のない時期はむしろ例外的でもありました。これに対して戦後79年、日本は一度も戦争に巻き込まれることなく平和を享受してきました。これは本当に幸いなことであったと思います。第二次世界大戦後も世界はいつもどこかで戦争が起こってきました。今もウクライナでは戦争は2年目に入ろうとし、パレスチナのガザ地区では多くの民間人を巻き込んだ戦闘が今も続いています。その中で日本がこれだけの長期にわたり平和を維持できたのは、さまざまな要因があるにしても1945年の敗戦の時に、これからは二度と戦争を起こしてはならないということを日本人が肝に銘じたからであると思います。私たちはこの平和をこれからも維持していくための努力を惜しんではならないと思います。世界は力の論理、すなわち武力で動いているようにも見えます。また歴史とは強者の歴史であるとも言われてきました。敗者はもし存続を許された場合には、かろうじて後世にその歴史を知られることもあるかもしれませんが、もし徹底的に破壊され尽くしたとすれば、その記録すら何も残らず、それがかつて存在したということすら忘れ去られてしまいます。世界中の過去には歴史から抹殺されて闇から闇へと葬り去られた出来事がどれほどあるのかさえ私たちは知ることができません。平和も力の論理によって保障されてきた面が確かにあります。古代地中海世界におけるパックス・ロマーナ、19世紀帝国主義時代のパックス・ブリタニカ、20世紀のパックス・アメリカーナ、いずれも力の支配によってもたらされたものであります。しかしその一方で、このような力による平和とは全く別種の平和というものがあるということを、今から約2000年前に説いた方がいました。それがイエス・キリストというお方であります。この方の説いた平和は、力による平和という考え方に慣れた現代人から見ると奇妙で何の実効性も持たないように見えるかもしれません。しかし果たして顧みる価値のないものなのでしょうか。今日は聖書の中からキリストの説いた平和について見てみたいと思います。 旧約聖書には来たるべくメシア、すなわちキリストを預言した箇所がいくつもありますが、その一つイザヤ書の9章にはこの方のことがこう記されています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。このお方、イエス・キリストはどのような世界にお生まれになったのか、まずこの方が生きた歴史的背景を押さえておきたいと思います。イエスが生きた今から約2000年前のユダヤは、ローマ帝国の支配にあって圧政に苦しんでいました。それ以前もギリシャ、ペルシャ、新バビロニアといった巨大な帝国によって支配され続けてきました。ユダヤ人が待望した救世主メシアは、何よりもそうした外国勢力から自分たちを解放してくれる存在でした。イエスが宣教を開始したとき、弟子たちが期待したのも、まずそのような意味での力あるメシアでありました。弟子たちの中には、イエスが武力によって自分たちをローマから解放してくれることを期待する者さえいました。しかしイエスはそのような弟子たちの期待を見事に裏切られました。彼はカエサル、すなわちローマ皇帝のものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと語られ、ゲッセマネの園でイエスを捕らえようとやってきた者に弟子たちの一人が剣で立ち向かったとき、剣を取る者は剣で滅びますと言われました。そしてご生涯の最後にローマ帝国の官権の手によって十字架刑に処せられました。その姿は弟子たちにとって時の宗教勢力とローマの権力に屈した敗北者にしか映りませんでした。処刑直後の弟子たちは失望落胆し、自分たちも捕まるのを恐れて固く戸を閉めて身を縮めていたと聖書は正直に記しています。イエスのご生涯はその最も近しい弟子たちにとってさえ容易には理解しがたいものでありました。それではイエスはそのご生涯の中で平和をどのように語ったのでしょうか。聖書をお開きいただければと思いますが、マタイの福音書の5章をお開きいただければと思います。イエスはこの5章の前の4章の17節というところで、宣教の初めに天の御国は近づいたと言われました。天のとあるのは神のと言い換えても良い表現で、別に天国を指しているわけではありません。この地上に打ち立てようとしている神の支配、神の御心がなされるところという意味であり、他の聖書箇所では神の国と表現されています。この5章から7章までの三条の説教といわれる部分の最初に、イエスは天の御国、神の国にふさわしいものの特徴を8つ挙げられました。1節から10節までお読みしてみたいと思います。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。 ここで、9節に平和を作るものという表現が出てきます。ここで言う平和を作るものが武力によって平和を勝ち取るものではないことは明白であります。自分自身は霊において貧しいものであることを自覚してへり下り、この世が不正に満ちていることを悲しみ、正義が打ち立てられることを待ち望む者が平和を作るにふさわしいとイエスは言われました。逆に言えば、力によって正義を打ち立てようとする者は、自分が弱く貧しいものであることを自覚する代わりに自分により頼み、自分が強者であるというおごりがあるがゆえに平和を作る者にはふさわしくないということになります。イエスご自身は今挙げた8つの特徴を完全に兼ね備えられた神の国に住まわれるに最もふさわしい方でありました。私たちはどうでしょうか。この8つのどれか1つでも自分は持っていると胸を張れる人がいるでしょうか。私たち人間は神に反逆して神から離れ去っていったその罪のゆえに、神の国を受け継ぐのにはふさわしくないものとなってしまいました。ところが驚くべきことに、私たちもまたそのような特徴を持つものへと変えられていくことができる。だからそのようなものになりなさいと神は私たちを招いておられます。それが神からの良き知らせ、福音であります。どうしてそのようなことが可能になったのでしょうか。それはイエスが十字架の上で私たちのすべての罪を身代わりとなって背負われ、死にまで従われたことによって罪が帳消しにされ、神の国の住人としてふさわしいものに変えられていくための条件が整えられたからであります。さて、イエスの弟子たちは平和を作る者は幸いですという主の言葉をどう解釈したのでしょうか。新約聖書の手紙の大半を書き、異邦人への伝道に生涯を捧げたパウロの手紙からそのことを見てみたいと思います。最初にエペソ人への手紙の2章というところをお開きいただければと思います。新約聖書の386ページになりますが、ここの14節から16節までの箇所をお読みしたいと思います。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。ここで、2つのものという表現が出てきますが、これはユダヤ人と異邦人を指しています。もちろんパウロも生粋のユダヤ人でありました。ユダヤ人は神に選ばれた民として異邦人と自らを厳しく区別し、両者の間には超えがたい敵意が横たわっていました。ユダヤ人にとってこの区別は人間を分類する最も根本的なものでありました。この意識は今もイスラエルという国家の中に根強く残っていることを見ることができるかもしれません。また、新しい一人の人とは、キリストを頭とする体なる教会を指しています。ここには教会という言葉は出てきませんが、敵対していたユダヤ人と異邦人が教会を通して一つのものとされ、十字架によって神と和解させられるということであり、これがキリストにある平和の実現であります。もう一箇所、 少し先になってコロサイ人への手紙というところの一章を開きいただければと思います。19節からお見します。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。御子すなわちイエス・キリストの十字架は神と人との和解にとどまらず、万物を和解させることであったと、このようにパウロは述べています。これはどういうことか多少の説明がいるかもしれません。人は神との親しい交わりの中で被造世界を正しく管理し、神の栄光を表すものとして神の形に創造されました。しかし人は神からの賜物をその良き目的にではなく自分自身のために用いようとして神に反逆し、神から離れていきました。それを聖書は罪と教えています。この罪は単に人と神の間を損なったのみならず、すべての被造物に害をもたらしました。一言で言えば、人の罪のゆえに世界は呪われたものとなってしまいました。創世記の3章には最初の人アダムの反逆の物語が記されていますが、そこにはこう書かれています。あなたは妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。それゆえ万物は和解させられ、神との調和のうちに回復されなければならなくなりました。ユダヤ人と異邦人に象徴される人と人との和解、人と神との和解、さらに万物と神との和解、これが成し遂げられることが本当の平和であり、それがイエス・キリストの十字架によって神からの一方的なプレゼントとして私たちに向けて差し出されていると聖書は語っています。しかしその後の歴史を見たとき、私たち人間はこのプレゼントを受け入れているとは言えない状況にあります。真の和解への歩みはすでにイエス・キリストによってその一歩を踏み出されましたが、完成にはまだ遠く至っていません。このような中にあって、この方を自分の救い主と信じ従っていくこと、それが平和を作るものとされていくことであります。世界のパワーポリティクスの現実を見たとき、そうした歩みはいかにも弱々しく非現実的であるように見えます。悪は現実的で恐るべき力であります。人と人を対立させ、人と神とを対立させ、人と自然とを対立させようと常に働いています。それに立ち向かうためには知恵が必要です。しかしそれは人間の知恵ではなく神の知恵であり、この神の知恵こそ人となられた神の御子イエス・キリストであります。この方が三条の説教で語られたように、神の国にふさわしいもの、平和を作るものがこの世界に少しずつでも増えていくことを通してしか本当の意味での平和は来ないのではないでしょうか。小手先の政治や外交では真の永続的な平和は来ないことは今までの人間の歴史が繰り返し証明しています。私たちの心が変えられ、主に立ち返ることのみが唯一の平和への道であると信じます。どうか一人でも多くの方が私たちを愛し救おうと独り子を世に使わせれた神と、その神の御心を十字架の上で実現してくださった私たちの主イエス・キリストを知り、この方こそ待ち望んだ平和の君であることを信じ、ご自身も平和を作るものにふさわしいものへと変えられていきますように 心からお勧めしたいと思います。